本日はベル・コワイアによる音楽の礼拝であります。ベルの賛美歌によって神様を礼拝していきたいと思っております。今日の音楽礼拝のテーマは天国についての、関することであります。印刷されております天国を思う本当に素晴らしい賛美歌をですね、4曲弾いて、いただきます。演奏していただきます。あと3曲残っております。歌詞は皆さんのですね、手元にあります。まずあと3曲の演奏の前にお話をですね、15、6分お話をさせていただいて、続けて3曲続けて演奏していただきます。聖書の御言葉をお読みいたします。司会者の方が丁寧に読んでいただきましたヘブライ人への手紙11章の13節からもう一度朗読させていただきます。ヘブライ人への手紙11章の13節からであります。口語訳355ページ新教大訳聖書415ページ。この聖書の中にははっきりとした希望をの目的を持って歩んでいった人々の様子が書かれています。13節、この人たちは皆信仰を抱いて死にました。約束されたものを手に入れませんでしたが、はるかにそれを見て喜びの声を上げ、自分たちが地上ではよそ者であり仮住まいの者であることを公に言い表したのです。このように言う人たちは自分が故郷を探し求めていることを明らかに表しているのです。さて、私がまだ聖書をですね、学び始めたばかりの求道者の頃、私が通っていた教会は東京の金町教会という教会でありました。そこに牧師さんがおりましたけれども、本当に一生懸命まっすぐに生きる牧師さんでありました。頑張るわけであります。一生懸命であるわけです。でも時々なかなか人に理解されずに、分かってもらえずに、でもそれでも忍耐して粘り強く働いておられました。どんなに苦しいことがあっても、次の日は私にニコッと笑って、河原くん元気と言ってですね、私に声をかけてくださるわけです。その先生の口癖、その先生がよく苦しい時におっしゃっている言葉がありました。それは、その口癖は、河原くん早く天国に行こう。もうしょっちゅうこれをおっしゃるわけです。いつもおっしゃるわけです。早く天国に行きたいね。で、私は何のことかわからずにですね、そうですねって言うんですけども、心の中では全く違ってました。先生はある程度年を取っていろんなことを経験なさっているけれども、私はわずか20歳だ、20歳だ、就職だって恋愛だって、その先なんかいろんなことが待ってるに違いない、そう早く天国が来られてはと全く反対の気持ちでありました。でもあれから38年、今はもう早く天国に、そういうふうに心からイエス様早く来てくださって、天国早くというふうに心から思ってるわけです。もうこの世界の悲劇、事件、もう十分であります。病気、苦しむ姿、亡くなっていく姿、対立誤解、もう私は十分であります。早くこの聖書に約束されている御国、天国が来ないかなと私は思います。先ほど読みましたヘブライ人へのこの11章の中には、今までイエス様を救い主として崇め信じた人たちが、同じこの天国を望み見て、地上では旅人の生き方をしていたと記されています。私が牧師として初めに使わされたのは長崎県だったわけです。で、月に一度私は長崎の港から船に乗って五島列島、だいたい2時間半かかるんです。五島列島、福江っていうところまで、その集会場まで 2ヶ月に一度行っていました。で、この港に、福江の港に降りると、目の前に小さなですね、島があるんです。これが有名な久坂島、久坂島という島であります。千葉義吉先生の母の思わ神の愛のあの御本の中にも、この久坂島のことが、久坂島で起こったキリシタン迫害の様子がですね、書かれています。あの有名な島であります。この島で起こったことは、外国の世界中の迫害よりももっと戦慄な、そして激しいものであったと書かれています。その一部を紹介します。小さな牢に、ほとんどですね、母子室ぐらいの小さな、牢に、置いている人、幼子合わせて200人のクリスチャンが押し込められたって書いてあります。ここにいらっしゃる200名ぐらいの方々が全員入ったらどうなるでしょうか。その窮屈なありさまは、体が人間の体にせり上がって、血が地につけないほどであって、宙に浮いたまま眠る人もいるぐらいの窮屈さ。もし、もう一たび、一度地に人の足元に落ち込んだ幼い子供はもう引き上げることはできないかったと言います。足は腫れ上がって痛み、食べ物は朝と夕方小さな芋が一切れであった。子供たちは飢えのために泣き叫びます。次々と亡くなっていく人たちはそのまま放置されたと言います。排泄物は垂れっぱなし。この不潔さと苦痛は本当に地獄であったと書かれています。やがて亡くなった人の中から蛆が湧いて体に這い上がってきて、なんとこの苦痛の生活が8ヶ月続いたそうです。8ヶ月であります。でも、そんなことよりももっと驚くべきことは、この迫害で持っている信仰を捨てた人が一人もいなかったという事実であります。10歳の小学校4年生ぐらいの、滝という女の子は、この牢獄の中で熱病のために亡くなっていきます。眠りにつくとき、亡くなっていくとき、この子が最後に痛々しい声で語った言葉、それが今日の説教の題になっています、パライソへ行く。天国へ行く。その小さな声も周りに聞こえなかったほど小さい声だった。一体何がこの200名の人々に極限の苦しみを耐えさせたんでしょうか。それはパライソ、天国への憧れであります。11章の16節に天のふるさとへの熱望と書いてあります。それをはるかに望み見て喜び、地上では旅人であった。神様が用意してくださっている天国までの旅先だと考えたわけです。私はこの福江に参りまして、そしてまた2時間半かけてですね、長崎の港に戻ります。長崎に戻ると目の前に、あの駅前に、長崎駅前に26世人の亡くなったですね、丘が今度は見えてくるわけです。1597年の冬、あの長崎の駅前で26人のキリシタン、うち6名は外国人、含む26人のクリスチャンが信仰のために、イエス・キリストを信じていたために処刑されたわけであります。行かれた方がもう覚えてらっしゃると思います。ずらーっと並ばっているんですけども、3人が背が低いですよね。あれが子供たちだったと言います。3人の子供たち。キリシタン名をもらった、日本人の少年。12歳のルドビコ、13歳のアントニオ、そして14歳のトマス。いずれも日本人の青年です。この青年たちは、この少年たちですね。少年たちは、京都で捕まるんです。京都で捕まって、すぐに耳を落とされるんです。 で、大阪に引き回されます。14歳の中学2年ですね、今で。彼が大阪から母さんに手紙を書きます。残ってます。読みます。お父様のことも私のことも心配なさいますな。私たちはパライソへ参り、そこで待ちます。この世のものは皆夢のように消え失せるもののゆえ、たとえいかに貧しくなろうとも、ただパライソ天国を失わぬように心がけなさいませ。また人からどんなに言われようとも、忍耐と愛を持って忍びなさいませ。こう書いたんです。皆さんどうでしょうか。彼らは大阪から1ヶ月ほど経って佐賀県唐津に到着し、それから長崎のあの処刑場まで連れられていくわけです。冬の寒い日、幕府の死刑執行人の一人が12歳のルドーイ子、最少年の彼のところに処刑の前に近づきます。で、このルドビコはどんなことがあってもいつもニコニコして笑顔を絶やさない少年だったと言います。お奉行様がこう言います。お前、信仰を捨てるならば、もし捨てるなら命を特別に救ってあげよう。助けてあげよう。そればかりか、お前さえ良ければ武士に取り立ててやってもいい。それに対する12歳の少年が答えます。お奉行様、あなた様こそキリシタンにおなりなさいませ。そしてご一緒にパライソへ参りましょう。やがて処刑の時が来ます。あの丘になんと4000人の人たちがあの丘に集められたそうです。その時に13歳の今度はアントニオ。このアントニオの両親が処刑場に大阪から駆けつけるわけです。お父さん母さんは目を真っ赤にして我が子に言います。キリシタンの教えを捨てて助かっておくれ。ありったけの財産をお前に譲ってもよい。13歳のアントニオが答えます。お父様、財産はこの世限りのものでございます。キリスト様が私たちのために準備してくださっていますのは永遠の宝、永遠の命であります。お嘆きなさいますな。私はパライソへ参ります。こうやって十字架に貼り付けられた囚人たちは脇の下から突き上げる槍先に次々と命を落としていったわけであります。ルドビコは息を引き取る際に語った言葉、パライソ、パライソ。異常な苦痛と恐怖の中で26世人も、久賀島の人々も、ステファノもパウロもペテロも、みんなその心を支えたのは、イエス様の愛と天国の信仰でありました。人は死を目の前にすると恐れます。間違いなく恐れるわけです。本人だけじゃなくて周りの人たちも恐れます。しかし、聖書には、その死よりももっと強いものがある。死は聖書によれば最後に迎える最後の強敵だと書いてあります。でも、その敵よりも強いものを聖書は私たちに与えているわけです。それは天国であります。彼らは死を恐れる人が持っていないものをみんな持っていたんです。天国の話、好きですか？天国の話を聞いて何と思いますか？文明国のアメリカからアフリカにやってきた人がいます。文明国のアメリカから農業の指導のために未開のアフリカまでやってきた先生がいらっしゃるんです。現地の人たち、アフリカの子供たちに農業だけじゃなくて数学、科学、あらゆる学問を教えてあげました。現地の人たちも子供たちも この賢い頭のいい学者を先生先生って尊敬して慕ってました。ところがある時この先生が天国のことを話し出した。神様はいらっしゃる、間違いなくいらっしゃると思う。まあ私もいろんなことを勉強したけれども、神様はいらっしゃるけれども、まあ、聖書に書いてある、あの聖書に書いてある永遠の命、永遠の命、あれ私は信じないな。いろんなことを勉強して、まあ、天国ないと思う。神様がそんなことを、そんな決して死なないような天国、神様は信じるよ、信じるけども天国はないって教えたんです。そしたら目の前で聞いてたアフリカの一人の少年が、口を開けて聞いてた少年が手を挙げたの。何か質問ある？あ、先生すいません、うん、質問どうぞ。先生は天国はないとおっしゃいます。天国がない、でも神様いらっしゃる。だったら神様は何のためにいらっしゃるんですか？じゃあ神様はいらっしゃらない、いらっしゃらないんだ、あ、天国はないって言うんだったら何のために神様はいらっしゃるんですか？わかりますか？このアメリカからやってきた賢い学者はこの少年の問いに一言も答えられなかったと言うんです。考えてみてください。永遠の命がない、でも神様いらっしゃる、何のために神様いらっしゃるんですか？聖書に隠され、聖書に約束されている天国はそんな単なる精神状態、単なる生活状態といったものではないとイエス様ははっきりおっしゃいました。天国は福音を信じた者が、神様が用意された場所である。ヨハネの14章二節三節にはこうおっしゃいました。私の家には住まいがたくさんある。その次、もし天国がなかったら私はそう言っておいたであろう。あなた方のために場所を用意しに行くのだから、そして行って場所の用意ができたならばまた来てあなた方を私のところに迎えよう。はっきりとイエス・キリストは天国は場所としてあるんだと、現実の場所が。聖書が語る天国の聖句を皆さん読んでください。エレン・ホワイトはですね、こんなこと言ってる。聖書の天国の描写の記事は、信じる人々に力と希望を与える。これはとても大事な聖句だ。私たちがまだ見ていないこの光景を常に心に留める必要がある。そうすることによって、今起こっていることの意味が、天国っていうことを考えたときに初めてわかるって言うんですよ。正しく判断でき、そして多くの人々に感化を与えることができる。まとめます。天国は人に勇気を与えるんです。何か失うのではないかっていう心配に負けない勇気を与えてくれます。私たちはもっと日常の会話の中で堂々と神様が約束なさっている天国のことを語るべきであります。語らないから多くのことを失っている。天国は私たちがどこへ行こうとしているか、神様がどんな素晴らしいものを私たちに用意してくださっているかを示しているんです。天国に行こうとしているんです。人々に誤解され辛い苦しみ、分かってもらわない苦しみ、人に捨てられる悲しみ、悔やまれる過去の自分の失敗、しかし 天国を信じて持つ人にとって、天国を持っている人にとって、それは旅先なんです。旅行の途中なんです。天国を持っている人にとっては、この世で何を失っても少しも実は失っていないんです。私たちは天国へ行きましょうと語りましょう。神様を、天国を与えてくださった神様を賛美する3曲を演奏していただきます。 最後に、天国の様子を表している一つの聖句をお読みしたいと思います。イザヤ書60章の18節から20節までを読んで終わりたいと思います。開いていらっしゃるうちに一つ、私の母親は、86歳なんですけども、電話で話すと、今も私のことが、お前のことが心配だ、お前のことが心配だ、お前のことを本当に考えるとっていうふうに、電話で言うわけです。私58歳にもなってまだ心配を親にかけてるのかなと思って、何が心配なのと聞いたことあります。お前の兄さんはああやって働いて土地を持って建物を、家を買った。妹は2階も建て直した。お前は引退したらお前はどうなるんだって言うんです。土地も家もないだろうって。まあ親心だと思います。あんまり言うので一言を言ってやったわけです。母さん、僕はね、天国に行こうとしてんだ。母が、はあ、それを言っちゃおしまいだけどねって。はい、それではお読みします。イザヤ書60章18節より、あなたの血は再び不法を耳にすることなく、破壊と崩壊は領土の内から絶える。あなたの城壁は救いと、城門は栄誉と呼ばれる。太陽は再びあなたの昼を照らす光とならず、月の輝きがあなたを照らすこともない。主があなたの常しえの光となり、あなたの神があなたの輝きとなられる。あなたの太陽は再び沈むことなく、あなたの月は欠けることがない。主があなたの永遠の光となり、あなたの嘆きの日々は終わる。